私は今回 4点ほど質問をいたすようにしております。まず第1点につきましては、国境離島の関係でございます。これにつきましては、昨日の同僚議員の方からも質問があっておりましたが、重複しないように少し変わった観点から質問をいたしたいというふうに思っております。この国境離島新法につきましては、昨日も市長が定義で話されたとおりでございまして、谷川大義士の大きな功績だというふうに思っております。そういう中で29年の4月からスタートしたわけでございますが、このスタートにあたりまして、29年度の域の交付の状況、そういうのをお願いしたいと思っております。特に運賃の低減化、物資の費用負担の関係とか、あるいは一泊を延ばす観光の関係、雇用対策、そういうのがどのくらい今29年度の交付の、まだ交付は合ってないかと思いますが、申請してあるのか、そこのところをお願い申し上げたいというふうに思いますし、特に運賃低減化では準島外の方が適用できてないという、そういうことがございまして、少しこれアンバランスがあるかなと思っておりますが、これに対する今後の対策、そういうのをお願いしたいと思っております。それと来年度以降のこの事業の見込み、あるいは希望者の状況、そういうのが分かっておればお願いをしたいというふうに思っております。以上です。
呼子好美議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
3番、呼子好美議員のご質問にお答えをいたします。まず最初に、特定有人国境離島新法についてでございまして、現時点での進捗状況、そして今後の考え方ということでございます。本年4月に、私たちの悲願でありました国境移動新法が施行されました。このご質問の平成29年度事業交付金の状況、これまでの各事業の進捗状況について、ご答弁を申し上げます。まず運賃低減化の取り組みにつきましては、航路航空路運賃が JR および新幹線並みに低減化をされました。運賃低減化にかかる交付金につきましては、当該事業実施者が行う運賃等の低減化に要する経費に対しまして、国が 55%、 県市がそれぞれ 22.5% を事業者に対し負担金として支払うこととなっておりまして、国県の負担金につきましては県から直接事業者へ支払われます。また事業者への負担金の支払い方法は、四半期ごとに概算払いを行い、4月に精算払いを行うこととなります。壱岐市におきましては、例年の実績をもとに平成29年度の航路航空路運賃低減化につきましての試算でございますけれども、交付対象事業費3億6433万1000円、そのうち国費につきましては消費税を除いて1億8553万6000円が見込まれております。市の負担は概算で8200万円ということになります。また事業の進捗状況でございますけれども、現在のところ対象者につきましては壱岐市に住所を有する方に限られておりまして、国境離島航路航空路運賃軽減事業の対象となる離島住民であることを確認するための国境離島島民割引カードの発行を4月20日から郷野村庁舎総務課および勝本、芦部、石田各市長市民生活班で行っております。国境離島島民割引カードの発行には申請者本人の写真が必要となることから、希望者につきまし、本人の写真を職員がデジタルカメラで撮影するなど、申請者の負担軽減と割引カードの普及に努めております。なお壱岐市におきましては5月31日現在2703名の方が申請されておりまして、 今後も市民皆様への周知を徹底し、割引カードの普及に努めてまいります。物資の費用負担の軽減につきましては、農水産品の生鮮品全般にかかる輸出経費と原材料等の輸入経費の離島から本土への海上輸送費について支援するものでございまして、4月1日出荷分からが対象になります。対象事業者は農協漁協をはじめ民間の出荷団体すべてが対象となりまして、補助対象経費につきましては海上輸送費経費のみとなりますので、運送会社等へ支払う出荷経費のうち海上輸送経費相当額を算出できることが条件となります。そういった中で課題といたしましては、宅急便等について国県市において運送会社等と調整しているところでございますけれども、海上運送経費内訳の証明ができないという状況でございます。そういったことから、該当しないということではなくて、海上輸送費が明確にならないということで、支払いができないということでございまして、現在、検討をしているところでございます。対応策を検討しているところでございます。また、自ら農水産品を生産していない団体、例えば水産関係の仲買業者などでございますけれども、これについては、この法律が生産者に還元するという原則がございますので、そのようなことから、競り値について、その中に輸送費が入っているという証明というのは非常に難しいございますので、現時点で仲買業者についての輸送費補助については、対応について検討を進めているところでございます。今後より多くの事業者の皆様が対象となるように、壱岐市ふるさと商社との連携など流通体制の見直しなども含め検討を進めてまいります。また3点目の滞在型観光の促進につきましては、特定有人国境と地域の活性化を図る上で観光振興には欠かすことのできない重要な施策であることから、この滞在型観光促進事業が創設され、滞在時間を延ばす効果のある地域性独自性を生かした着地型観光サービスの開発や磨き上げ、担い手育成など体制整備を行い交流人口を図ることをとされておるところでございまして、本市におきましては日本遺産あるいは、自然環境豊かな食材など自然環境豊かな食材など魅力的な観光資源がございます。どのような観光メニュー、滞在型メニューができるのか、そういったことについて現在取り組んでおるところでございます。またこの法律の最大の目的とされております雇用機会の拡充事業についてでございますが、第1回公募分の採択事業者として6月1日付で11事業者を決定をいたしました。5月2日の公募締め切りまでに46件の応募がございました。5月25日に壱岐市雇用機会拡充事業審査会を開催し、5名の審査員に専門的な知見から事業性、継続性等の審査をいただき、その結果を踏まえて第1回目の交付額6900万円に対応する11事業者を採択候補者とし、国へ提出し事業採択の確認をいただいたところでございます。また第2次要求の21事業者分約1億6000万円を現在国へ強く要望しておりまして、国からの追加交付を受け次第早期に事業着手できるよう今議会に補正予算を計上させていただいております。合わせて国費総額約2億3000万円となり、事業費の負担割合は国が8分の4、県市それぞれ8分の1、事業者が8分の2となっております。なお補助金の交付要領や要項や国の方針等になじまないことなどから不採択となっとしております14事業者については、次回の公募に向け、市、壱岐市産業支援センター、壱岐振興局、商工会、市内金融機関とが連携し、事業計画がこの事業に合うように、そういった指導をしながら、磨き上げを行ってまいりたいと思っております。また、平成30年度以降も、創業事業拡大に取り組まれる事業者を 市振興局と連携した支援、雇用対策、雇用者確保の取り組み等、民間会議をはじめ関係機関との総力を結集して雇用創出に取り組んでまいります。また、航路運賃の当該のへの拡充ということでございます。昨日申し上げましたので、その小さな内容については割愛を申し上げますけれども、今国のが示している準島民の内容に沿ったものは現在250人が対象であるということを昨日申し上げたところでございます。そしてまた今後市が要求をしたいと思っておりますのが、まず壱岐出身者、ふるさと納税者、島外の大学高校へ進学した人、壱岐人会の会員、それから観光大使など自治体や地域と強くつながりを持つ人、これは市長が特別に定めるものということでございますが、こういった方々を追加として、国に要望したいと思っているところでございます。ただ今申し上げたものは、現時点での要項には要項の中に含まれていないものでございます。できるだけ多くの方に準住民の対象者として、ご来場いただく機会を増やすということで、今から頑張ってまいりたいと思っております。ただ皆様のご希望としてはすべての乗客を対象としてもらいたいという要望があることは重々承知をいたしておりますけれども、先ほど申しますように 22.5% の市が、市と県がそれぞれに負担をしなきゃいけないということも含めまして、これは検討しなきゃいけないと思っているところであります。以上、第1項目目の回答でございます。
以上。
はい、矢岡議員。
もう交付がこうあっておるようでございますが、特に最後の雇用の関係、これにつきましてはぜひ、もう少しこう力を入れて、まだ14件ですか残っておるということでございますから、今年度30年度に向けて採択できるようにお願いしたいというふうに思っておりますし、まだこういう内容をわからない方もおるんじゃないかというふうに思っております。そういうことで少し階段じゃなくてこう専門的にそういうのを推進するとかする方がいいんじゃないかなというふうにこう思っております。それから物資の費用の関係でございますが、これにつきましては、関係権を通じたものがほとんどでございますが、個人的に業者の大口、そういうのにもこう該当できればというふうにこう交渉できればなというふうに思っております。それと運賃の関係でございますが、これにつきましても先ほど言いますように、できれば域に来られる全員の方に対する手当が欲しいなと思いますが、これも急なことで難しいからと思いますが、順次こういうのをして一人でも多く池に滞在できるようにお願いをしたいなというふうに思っております。そういう中で特に雇用の関係、これをもう少しこう掘り下げて、あるいは企業といいますか、そういうのも該当するように関係機関と協議を しながらですね、やってもらえればというふうに思っております。この雇用対策についてのもう少し市長の考えをお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
呼子議員の追加のご質問にお答えいたしますけれども、この企業をするあるいは、雇用事業拡大をする、これはですね、私たちがお願いしてできるようなものではないと私は思っております。これは国の金をですね、本当に、 国の金を個人企業で補填するという画期的な考え方でありまして、これは私は誰も彼もですね、どうぞやってくれやってくれではつまらんと思っておるわけです。それにちゃんと応えて、その経営が成り立つ、そういった磨き上げをしてですね、国に出さなければ私は国に申し訳ないと思っているわけでございます。そういった中で今、商工会関係、法人会関係全部周知をいたしております。そして、私はこのことについてですね、当然のごとく私たちは努力をしなければいけないと思っておりますし、そのために生き水も作りますし、それぞれのふるさと商社も立ち上げる、そういったことを計画しておるわけでございまして、今14業者、まあ、落選をいたしておりますけれどもですね、先ほど申しますように今回の審査員は経営に非常に詳しい方を入れております。そういった中でこれでは商売ができないという判断をされた、そういったものがですね、全てではございませんけれども落ちているということでございまして、私はそのことについて、本当にですね、中途半端なことで審査はできないと思っておりますので、そのことを申し上げておきたいと思います。そしてまた今回議会で国境都新報について、何名かの方々から、ご質問を受けました。この国境都新報に対する思いを少しだけ述べさせていただきたいと思っておりますけれども、谷川先生が特にご尽力いただいたわけでございますが、谷川先生におかれましては過去に沿岸漁業再生交付金、離島活性化交付金等々の新しい制度を増やしていただきました。無から有を作るというのは相当なエネルギーがいります。しかも今回は特に2つの離島振興法、そして国境都新法について大変なご努力をいただきました。この5年間私は離島全国の新会長として谷川先生の努力を見ていてですね、本当にもうものすごいなと思いました。やはり先生のバイタリティ、エネルギー、すごいものだと思っております。私はこの5年間全日党の会長といたしまして、この一緒にやってきたわけでございますけれども、嫉妬されたまに激励をされてですね、頑張ってまいりました。そういった中で特に今回の、国境離島新法は議員立法でございますから、全会一致でなければいけません。今日のテロ等の法律と違いまして、全会一致でなければ通りません。そういったことで野党含めて、相当な交渉、私も少しだけお手伝いさせていただきました。そういった中で今私は何の努力もいらない航路航空運賃をですね、あれも足りない足りないこれも足りない、これはですね、口が裂けても言えないと私は思っております。それよりも今まさに呼子議員が言われた企業、働く場所をいかに作るのか、そういった努力をですね、私はその努力をせずして手もいらない、何もいらない航路運賃、全旅客をですね、該当させてくださいよ、そういったことにはそういったことだけをですね、言えないと思っております。どうぞ皆さん、この法律ができた経緯を今一度かみしめていただきまして、ぜひ、私たちの努力、そしてお願いするものはする、先ほど言いました5項目についてはですね、これがあったら助かるんですがと言ってお願いいたしているところであります。
以上。
はい、呼子議員。
私もここに谷川先生の新聞ある切りを持っておりますが、バトンを受けた走れという、そういうことで、まあ、谷川先生が作ったもので、あとは自治体に任せるという、そういう内容でございます。私もこの苦労は十分承知をしておるところでございますが、さらなる 田中先生に対するご支援をお願いしたいなというふうにこう思っております。次の2点目でございます。ふるさと納税についてということで、題を出しておりますが、28年度のふるさと納税の実績はどのようになっているのか、そこのところをお願いしたいと思いますし、このふるさと納税に対する返礼金の各地区でいろいろヒートアップしておるということで、辞職のありも出ておりますし、変更を考えてあるのかなというふうに思っておりますが、そこのところをお願いしたいなと思います。
はい、白川市長。
横議員の2点目の質問、ふるさと納税について、平成28年度の事業実績、そして返礼品の見直し件についてということでございます。まずふるさと納税の平成28年度事業実績でございますが、総件数6384件でございまして、寄付総額は1億4188万円でありました。平成27年度実績1億600万円と比較いたしますと約 32% の増加でございました。一方、ふるさと納税の使途につきましては、文化財資料活用展示公開費や文化財の保護費、観光施設管理費といった実りの島プロジェクトに4265万円、図書購入費や子ども夢プラン応援補助金といった島の未来を担う人材育成プロジェクトに2585万円、全国健康福祉祭推進費やコミュニティ施設バリアフリー化補助金といった安心安全で充実した島暮らしプロジェクトに1171万円、その他イルカパーク、鈴木ふれあい広場テニスコートの設備投資費として385万円、合計で8400トンで6万円を充当させていただいております。なお、本年度から地方創生ワーキングチームを設置をいたしまして、職員有志により地方創生につながる新たな取り組みやふるさと納税を活用した地域課題の解決によって、より持続可能な地域社会の構築に資するような事業アイデアを創出する取り組みを行うことといたしております。ご寄付いただきました皆様に改めてこの場をお借りして、心から御礼を申し上げますとともに、今後も寄付金の使途についてはこれらのアイデアも取り入れて、寄付者の方々の期待に応えることができるよう、壱岐市のより良い発展のために活用させていただきたいと考えております。次に返礼品の見直しでございますけれども、壱岐市ではポイント制を導入しておりまして、毎年返礼品の追加や見直しを行い、カタログの改定を行っております。現在62業者204品目を取り扱っております。返礼品の募集は各個回覧により公募しておりまして、地元産品等を使用した商品を掲載いたしております。本年も改定作業を進めておりまして、島内事業者の皆様の新商品開発や島外への販路開拓の支援や壱岐市の魅力を全国に発信する一つのツールとして積極的に活用し、地場産業の振興はもとより、交流人口拡大や移住定住の促進につながる取り組みとしていきたいと考えております。一方、全国的に返礼品競争が激しくなっている中で、平成29年4月1日付の総務大臣通知によりまして、現在壱岐市においては返礼割合を寄付額に対しておおむね5割、別途送料は市が負担をいたしておりますが、返礼品を3割以下、そして資産性の高い宝飾品などを返礼品としないよう速やかな見直しを求めるとされているところであります。従いまして、次回のカタログ改定時、これは8月予定いたしておりますけれども、に合わせて見直しを行う予定といたしておりますけれども、先ほど申し上げましたように、寄付金の使途に力点を置きながら、引き続き地場産業の活性化のためにアイデアを出していただきたいと考えております。やはり返礼品の競争によって獲得するのではなくて、その目的を明確にして、寄付を募る、これが本来の姿であるかと思っております。ただ、そのことによって、 寄付が減る、そうなりますと、ひいては地場産業のですね、衰退、今まで返礼品があったのになくなる、そういったこともございますので、その目的をしっかりと皆様方に、発信をいたしまして、寄付額が減らないように頑張りたいと思っております。
以上。
はい、矢子議員。
1億4000万ちょっとよその自治体からすると少ないんじゃないかなというふうに思っておるわけでございますが、もう少し、担当者等をですね、自分、市長等があるいはさせて、こういう大きな財源でございますから獲得できるようにご努力をお願いしたいなというふうに思っておりますし、返礼金の見直しにつきましても、意気は高額のようでございます。農畜産物を含めたそういう返礼金のさらなる見直しで、先ほど市長が言われますように減らないようにご努力をお願いしたいなと思います。対馬は、よその市長と提携をして他の自治体の産物を送っておると、そういうのあるようでございますから、いろいろ研究しながらご努力をお願いしたいなというふうに思っております。次のページ、次の産業振興についてでございます。この産業振興といいますといろいろ幅があるわけでございますが、6次産業の、実態といいますか、これの推進が今後域のですね、産業の振興あるいは雇用対策、これに大きく影響するんじゃないかと思っておりますが、6次産業の実態と今後のこの6次産業の振興についてお願いをしたいというふうに思っております。
はい、白川市長。
横議員の3番目のご質問、産業の振興について、6次産業の実態と今後の振興についてということでございます。6次産業の実態と今後の振興につきましては、農業業者は産地間競争が激しさを増しております。そういった中で雇用の創出と所得の向上を図るために、生産だけではなく加工販売を一本化する、いわゆる6次産業が進められております。壱岐市におきましては、農産物、水産物それぞれ農協、漁協等の生産者団体によって6次産業化が図られております。農業関係につきましては、具体的には壱岐市農協農産加工部会会員、農事組合法人春の辻、同じく体操ファーム、株式会社アグリファーム壱岐などが生産加工販売を行っておられまして、消費者へ安全安心な食べ物を届けようとご努力をいただいております。今後は壱岐産の新鮮な野菜や農産加工部会の製品につきましても、他産業と連携し新たな商品開発に取り組むことによりまして、さらなる6次産業化を推進するために、特定有人国境と地域社会維持推進交付金、いわゆる国境と新法も活用いたしまして、6次産業に取り組む新たな事業者を支援してまいりたいと考えております。また販売面におきましては、現在設立準備中でありますが、壱岐市ふるさと商社を中心に取り扱い会を進めてまいりたいと考えているところでございます。水産関係の6次産業化につきましては、県内で6次産業化認定事業者といたしましては、魚介類や藻類など養殖を行っている漁業者個人法人の取り組み事例も多く、市内でもアワビや昆布など自社で養殖したものを活用して付加価値のある加工品を開発し、販売ルートの拡充や販売拠点の構築を行い、雇用と経営の安定を目指しておられます。釣り漁業など個人漁業者の取り組みにつきましては、現状では厳しいと思われますけれども、水産物は漁村の地域資源でありますので、有効に活用し、漁業者がこれまでの鮮魚販売の原料供給者としてだけではなく、自ら連携して加工流通や販売に取り組み、漁村の雇用確保や取得の向上を目指し、 経営の多角化を進めることで地域の活性化につながることが期待されております。意気といたしましては、6次産業化に取り組もうとする意欲のある漁業者に対して県水産業普及指導センターなど関係機関と連携し、雇用と所得の向上につながりを支援し推進していきたいと考えております。
以上。
はい、矢子議員。
この六次産業化につきましては、私は農業と水産、これのミックスしたそういう六次産業化加工ができないかなと思っておりますし、販売につきましても私はもう東京、まあ、それが一番だと思っております。ですから予想にないそういう加工品を開発するとか、そういうことで、まあ、研究所あたりともいろいろ交渉しながら、そして雇用の拡大につなげていただきたいなというふうに思っております。先ほど市長が言いますように、国境離島新法のその雇用対策、そういうのを含めたこの六次産業化を今後ですね、大きく推進をして、お願いしたいなというふうに思っております。それから次の最後の質問でございますが、まあ、全国和牛共振会が、県の全国会が7月7日、そして全国は宮城で9月の7日から11日まで開催をされるということで、まあ、和牛のオリンピックといいますか、5年に1回の開催でございます。これにつきましては、今まで長崎県自体もある程度いいところに行っておりますし、ぜひ今度は東京オリンピック、これに向けた長崎和牛の宣伝といいますか、まあ、そういうのも考える必要があるというふうに思っておりますし、今生産者につきましてはかなり苦労しながらこの出品の手入れ等に邁進をしておるところでございます。まあ、応援者も結構いくだろうと思っておりますが、この共振会に対する、まあ、市あるいは畜産振興協議会の手当等もし分かっておれば、支援体制を お願いしたいなというふうに思っております。それともう一つは、まあ、50万人程度宮城選挙が来るということでございまして、各県の PR 合戦、まあ、これが大きくあるわけでございます。 ですから人はワンフールの中に長崎県も入るだろうと思いますので、その中にやっぱり息の宣伝も十分していただきたい、そういう中でふるさと納税とか、あるいは息のパンフレットとか、まあ、そういうのを含めて観光誘致にも寄与していただきたいというふうに思っております。まあ、この出品者及び応援者に対する対策についてお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
横議員の 4つ目の質問、全国和牛共振会について県選考会宮城全協の出品者及び応援者への対策について、そして、全協での意義の PR はということでございます。県選考会宮城全協の出品者及び応援者の対策につきましては、まずこの支援につきましては、壱岐地区推進協議会で実施することとなっておりまして、壱岐市は壱岐地区推進協議会への負担金として450万円を拠出をする予定といたしております。また今回より全協への出品意欲の向上を目的に、全協出品義勇1等に対しまして、市、農協それぞれ50万円を予算化し、100万円を出品助成金として支出するようにいたしております。次に応援者への支援でございますけれども、県選考会につきましては7月7日に平戸市の平戸口中央家畜市場で開催されることとなっておりまして、旅費助成として交通費、これはフェリー代とバス代でございますけれども、その9割相当を助成することといたしております。合わせまして宮城全協につきましては、9月7日から11日にかけて開催されますけれども、旅費助成として 飛行機代の5割相当を助成することといたしております。予算につきましてはすでに当初予算で計上しているところでございます。また PR 合戦と申しますか、各県の PR でございますけれども、開催地宮城県が産品はその宮城県の産品に限るということであるらしくございます。開催地が産品とは販売をすると。で、各県にブースがございまして、そこにパンフレット等々は置いていいということでございますので、長崎県か長崎県のブースに他の県下に負けないような宣伝をして PR をしていきたいと思っておるところであります。
はい、矢子議員。
出品者に対する手当につきましては、買ってない、高額といいますか、手厚い支援をしていただいたということで感謝を申し上げたいというふうに思っておりますが、なかなか出品に対する期間等を考えますと、農家の皆さん方自体もですね、苦慮しておるという状況でございまして、なかなか今回の全協に対する出品者自らの意欲といいますか、それも少し、遅れておるなというふうに思っておりますが、9月までに対する対策、それぞれ関係機関が頑張っておるようでございますから、私はある程度のところまで行くんじゃないかなと思っておりますが、一等でも行くから県の代表として出品できるようにお願いといいますか、努力をしてほしいなというふうに思っております。それからブースの関係でございますが、これにつきましては、私は焼酎ぐらいはいいんじゃないかなと、お客さんが来たら焼酎一杯ぐらいは出してもいいんじゃないかなというふうに思っておりますから、そういうのを出してやっぱり雪の PR をぜひお願いしたい。それと一緒にパンフレットもやる、ふるさと納税もお願いをするという、そういうですね、ことでこの全協対策についてはお願いをしたいと思っております。この全協につきましても、次は鹿児島でございますが、1等100万といいますとかなりの高額な金額でございます。私はこの100万あればですね、もう少し他の面でも牛の PR はできるんじゃないかというふうに思っておりますし、例えば大相撲の時に九州場所で優勝した力士に対して100万やるとか、そして一気に来てもらうとか、そういうですね、ことも一つのアイデアとして推進のこともできるんじゃないかなというふうに思っております。要はこの共進会だけじゃなくて、牛の振興増頭対策、これが第一でございますから、今後ともこの肉業に対して、市としてもですね、支援をお願いしたいなというふうに思っております。この最後の件について、もし市長の他何かございましたらお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
全協の件でございますけど、全協等々はやはり、そういったものについてはルールを守るということにしたいと思っておる次第であります。それから100万円をその出品者だけに当てるのではなくてというご意見でございますけれども、それはやはり育畜推進協議会で決定をされておることでございますので、そういった中で協議をお願いしたいと思っておるところであります。
以上。
はい、矢子議員。
はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。